この頃、生産式のご奉仕でから献金のご奉仕もさせていただいてたので、勝手に教会員かと思ってたんですけど、そうじゃなかったみたいで、ですので今日、信仰決意表明みたいな形でちょっとカンペを見ながらですけれども、ちょっと読まさせていただきます。失礼いたします。私の宮間浩一は鹿児島県生まれ、鹿児島県育ち、そして、幼稚園に通うことになります。この幼稚園が、バプテスト教会の系列の幼稚園で、私は毎週日曜日にそこの教会で教会学校を開いておりまして、毎週通っておりました。その教会学校の夏季キャンプをきっかけに、私は11歳の時に洗礼を受けました。しかしながらですね、最初は熱心なクリスチャンだった私もですね、中学校に入学すると同時に親へ反抗し、まあ、理由があった反抗なんですけど、理由なき反抗ならかっこいいんですけど、理由がある反抗で、そしてですね、教会からも離れていき、もう悪の限りを尽くしました。ちょっと聞こえがいいように聞こえるかもしれませんけど、本当にひどくてですね、警察のお世話にも何回もなり、受かるはずの名前さえ書けばもう合格すると言われている鹿児島の某高校にも合格することができず、高校進学もままならないままですね、私は中学校を卒業してからマグロを取る船ですね、マグロを取る船の漁師になりました。漁師としての経験も積んで、私は気がついたら船長の次に偉い甲板長の役職についてました。で、私は漁師だったら誰にも負けないと自信もあり、漁師としての誇りもプライドも持ってました。ですがですね、私は人間的にとても愚かな人間ですね。私の言うことを聞かなかったら、時に暴言を部下に吐き、時には暴力を振るい、職権乱用ですよね。もう本当、いや本当にひどかったんです。ものすごい、もう言葉の通り、私は人でなし、人じゃない、人間じゃない、自分で本当にこの性格はでも直しようがないんだろうなと、人間の本質というものは基本的に変わらないからと、半ば開き直り、でもやっぱり心の底では自分はもうどうしようもない人間だな、なんだなと自分自身を悲観しておりました。ですが一つの転機が訪れました。去年の1月5日私はこの教会の礼拝に出席する機会を与えられました。そしてその日の夜にカリスマ聖会もありまして、そちらにも出席する機会を与えられました。そこで何か神様の癒しに触れた気がしたのです。自分でも何かが降りてきたなと心の中が何かがこう癒されたなという気持ちに満ち溢れました。その日以来ですね、私の職場の同僚、船長、それから私の友達が、お前この頃変わってると、ちょっと明るくなったと、いつもちょっと怪訝な顔してたんでしょうね。で、明るくなったと、で、ニコニコしてると、で、まあ、人にも優しくなったと、で、気色悪いと言われるようになりました。で、私は人間の本質ってものは変わらないものだと思ってました。でも私の気づかないうちに神が私を変えてくださったことに私は気づき出しました。しかしながらですね、教会にはずっとつながることができず、船に乗ってますので船への航海が降りてお休みの時に、まあ、教会に行くという形をとっておりました。また一つここでまた転機が訪れました。今年の3月にですね、神様は私にとっても厳しい試練を与えてくださいまして、私マグロ船に乗ってるんですけども、マグロというものはですね、年々生食量が減ってきておりまして、このまま行くと15年後にはマグロは絶滅すると言われているんですね。そこで日本の国がマグロの生食量を保つために取った政策は、マグロ船を厳選することによってマグロの数を保とうと、要はもうマグロ漁師とマグロ船を減らしていこうという、まあ、結論に至ってですね、4年前からマグロ船は年々 厳選を始めております。で、今年私の船、会社の船がマグロ船の厳選対象船になりまして、会社は解散、私はプータロになりました。で、私はですね、マグロ漁師としては絶対の自信を持っておりました。誰にも負けない、仕事では誰にも負けない。そして自分が漁師っていうことを堂々と、まあ周りにも自慢してるぐらい、自分は、まあ、仕事だったらできると思っていました。しかしながらマグロ船が年々減っていくこの状況で、私は漁師としてこれから先やっていけないという自分の中で結論を出しまして、陸で就職活動することにしました。でも私の漁師としてのプライドはものすごく見事に打ち砕かれてしまったというのか、ハローワークに行っても全く相手にされず、私はずっと漁師をしておりましたので、車の免許もおろか、いろんな国家資格やらも持っているはずがなくですね、就職するのにもうなんであんた来たのみたいな感じで言われて、それだったらハローワークじゃなくて別の海運局なりそういうところに行かないと、もう漁師をしてるんだから漁師しかないよみたいな言われ方もした時も時にありました。で、私も愕然としたんですね。今までやってきた自分の仕事は何だったんだろうかと、自分は誇りを持って自信を持ってやってきたのに何だったんだろうかと、ちょっとこう落ち込み気味だった。またそこに一つの転機が訪れました。今年の3月にこの教会で CS のデイキャンプがあったんですね。私はそこにお手伝いという形で参加させてもらったんですけど、そこに神様は、私にものすごい忠告な、ものすごい、強烈な、忠告を与えてくださいました。そこでモーセ・デニシ・ヒカル牧師がメッセージをしたんですけれども、そのメッセージが悔い改めなさいと、それものすごく私に強烈に来たんです。では、はっきり言われたのはですね、私が祈ってたらあなたの漁師としてのプライドは傲慢で罪だと、はっきり言われました。そして今までの悪事を全部走馬灯のように思い浮かばされて、悔い改めをすごく迫られて、私は泣きながら悔い改めをしたんですね。本当にすいませんでしたと、今まで神様許してくださいと。して、私はその日聖霊のバプテスマも授かることができました。この日から私は変わりました。やはり今まではですね、漁師としてもう威風堂々自信満々と船長に頼られていた自分が、この3ヶ月間でものすごく打ち砕かれて、もう今陸では仕事もなく、すごく自信も喪失しておりました。ここまで多分神様を打ち砕かれたんだなと思いました。でもまだまだ足りないだろうなとは思いますけれども、そこでですね、私がこの聖霊のバプテスマを受けたということをですね、近況報告で友達、まあ知人にメールをするわけですね。私なりの知識でこういうことがあって、こういう聖キリスト教でこういう聖霊のバプテスマというのがあって、それを授かりましたとメール打ったり電話をするとですね、前の友達がですね、飲みが変わったと、私飲み山なので飲みって言われてるんですけど、飲みは変わったと、あんな欲望の塊だった男がみたいな言われ方をするんですね。みんな驚いてるんですね。で、まあそのギャップがひどいってことは、昔は相当私ひどかったんだなとここでまあ自覚するんですけれども、でもですね、私はクリスチャン歴こそ長いけれども、信仰歴はまだまだ駆け足のひよっこでですね、今始まったばっかりです。で、私はここで満足するんじゃなく、これから先も神様とイエス・キリストと聖霊と、そしてこの教会につながっていきたいなと思っております。皆様これからも引き続きよろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。聖書では教会のことを神の家族と言ってますので、正式に神の家族に加わりますので、ぜひ皆さんですね、これからのためにお祈りください。牧師の人はできてください。祝福の祈りを一言したいと思いますので、皆さんも手をこちらに向けていただきたいと思います。じゃあ私が祈りますので、はい、手を挙げてください。愛する天のお父様、今野見山光一兄弟をあなたが、神の使命の浅井教会の 神の家族として迎え入れてくださったことをありがとうございます。11歳の時に喜んで洗礼を受けて、そしてその日からすでにあなたは神の子供として野見山兄弟のことを、小市兄弟のことを忘れずに、片時も忘れずにおられたことをありがとうございます。24年の歳月が流れて、再びあなたが野見山兄弟を捕らえてくださって神のもとに引き戻してくださったことをありがとうございます。そして今日私のこの家族に加えてくださったことをありがとうございます。どうです様、兄弟の今まで通ってきたすべてのことを、プラスもマイナスも、そのすべてをあなたがこれからの人生で神の手の中で生かしてくださって、兄弟にとっても家族にとっても、そして人々にとっても命を見出すために、神様の愛と恵みを見出すために生かされて用いられるように力強い御手を持って導いてください。またこの神の家族の一人として、神様がどうぞ私たちを通して小市兄弟がたくさんの神の愛と恵みを受け、小市兄弟を通して私たちが神の真実と神の素晴らしさを知ることができるように豊かに祝福してくださることをお願いいたします。神の家族としてここで慰めを受け、励ましを受け、また共に戦う戦士として命を勝ち取るために力強く進んでいくことができるように、主が豊かに導いてくださることをお願いいたします。決して見捨てず離れないあなたが小市兄弟を導いてくださったことをありがとうございます。天に帰るその日まで、あなたは兄弟を捕らえ、神の計画の中を力強く生かしてください。教会を通して神の守りと恵みの中を歩むことができるように豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。兄弟のために祈られた祈り、兄弟のために捧げられたすべてのことを知ったら主が豊かに報いてくださることをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。新しい神の家族ですね。4月に藤川姉妹が導かれて、5月に野見山兄弟が導かれてきました。本当に感謝したいというふうに思います。さらにですね、受選者が与えられる皆さん、ぜひお祈りを覚えていただければというふうに思います。それでは、先ほど言いました聖書の箇所から、特に7節のところですね、ただお言葉を下さい。